市長の伊賀自慢。上野天神祭りの鬼行列。上野天神祭りといえば、皆さんにとっても馴染み深い祭りではないでしょうか。だんじり行事が国の重要無形民俗文化財に指定されているこの上野天神祭り、私は大変贅沢な祭りだと思っています。その理由として、名称が大阪の夏祭りと同じであること。だんじりを、なぎなた鉾や月鉾、青い鉾と呼び、お囃子が京都の祇園祭りの流れを組んでいること。鬼行列は、大和、奈良、に、縁があることが挙げられます。この行列は、修験道の開祖と言われる縁の行者が、大峰山、奈良に向かう様子を再現していると言われています。最近の研究では、第五次三宝院、京都の門跡、住職が、大峰山に向かう様子を模したものだとの考えも示されています。このように、上野天神祭りは、大阪、京都、奈良という近辺の有名な祭りや行列の要素を取り入れたお祭りだと言えます。ところで、鬼行列といえば、子供の頃はとても面倒な存在でした。中でもひょろつき鬼は、通り沿いで見物している子供の顔を覗き込んでは泣かせるというのが恒例です。小さな子供にとっては、厄日と言えるかもしれません。ひょろつき鬼がだんじり巡行の先を右へ左へひょろつきながら歩くのは、人払いの役割を担っているようです。市内で同様の例として、勝手神社の観光鳥で、シャゴマ、漢字のカゴ、馬が走り回り、神事踊りが通る道を作っているというものがあります。子供たちにとっては怖い鬼たちも、観光に来られた方々にとってはユニークな行列として、絢爛豪華なだんじりとともに大変好評です。また、鬼行列に使用するグブ面は、桃山から江戸時代にかけて作られた大変貴重な能面で、このうち24面は県の文化財に指定されています。現在は保存のために本面を使うことがなくなってきているのは少し残念なことです。上野天神祭りを維持していくことは担い手である各町の努力だけでは難しい時代になってきています。祭り町以外の市民の皆さんや市外から来られる皆さんと一緒になって守っていく。そうした新しい形を模索する必要があります。郷土の誇りを守り続けていくためには、様々な工夫を凝らすことが大切なのではないでしょうか。伊賀市長、岡本栄。岡本市長の顔写真と、上野天神祭りのひょろつき鬼の様子の写真があります。防災ネット。非常食のすすめ。大きな災害が発生すると、電気、ガス、水道が止まり、台所で料理ができない状況が考えられます。食料支援が始まるまでの間、通常3日から5日間に口にする飲料水や簡単に食べられる食料を各家庭で備蓄しておくことが必要です。今回は非常食について考えてみましょう。次のような非常食を準備しましょう。飲料水。 ペットボトルに入っている水。汗や尿として体から出ていく水分を補い、体のバランスを整えるために、成人が1日に必要な水分量は3リットルです。普段なら味噌汁や野菜などの食べ物からも水分を取っていますが、災害時には調理したものや野菜を食べることが難しく、食べ物から水分を取りにくくなります。空腹を満たす食料。レトルトパックのお粥、ビスケット、クッキーなど。普段食べている米やパンなどの主食の代わりとなるものです。心を満たす食料。おかず、果物の缶詰、お菓子、コーヒー、ジュースなど。災害は不安やストレスをもたらします。食べ慣れたものや甘いものはストレスを和らげ、また、果物などからは水分や食物繊維、ビタミンなどが補給できます。不足分を補充するという考え方を取り入れましょう。乾燥米や乾パンなどの一般的に非常食と言われるようなものを特別に用意するのではなく、普段から食べているようなもので、封を開ければすぐ食べられるものを買い置きし、期限が切れる前に食べ、不足分を新たに補充、ローリングストックすれば無理なく備蓄ができます。家族のために家庭で備えることが大切です。高齢者や介護が必要な人、アレルギーのある人、乳幼児などは、その人に合ったものを備蓄しておく必要があります。いざという時のために、家庭の事情に合ったものを家庭で用意しておくことが大切です。問い合わせ、総合危機管理課、電話229640、ファックス240444、伊賀線だより。伊賀線を支える伊賀鉄道友の会。伊賀鉄道を応援したい人なら誰でも会員になれるサポーター組織、伊賀鉄道友の会は、伊賀線を盛り上げる活動をしています。毎年恒例となった伊賀線祭りの開催や、花火大会の開催に合わせた花火鑑賞列車、中秋の名月をめでるお月見列車、車内でスイーツが楽しめる甘いもんトレインなどのイベント列車は定員を超える申し込みがあるなど大人気です。また今年は伊賀線の開業記念日である8月8日に、開業99周年イベントを開催し、多くの皆さんに来ていただきました。伊賀鉄道がこれからも地域の鉄道として走り続けるために、その支えとなって活動する伊賀鉄道友の会とともに、伊賀線をさらに盛り上げていけるよう、市民の皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、総合政策課、電話229663、ファックス229672、伊賀鉄道株式会社、総務企画課、電話210863、伊賀線祭りの機動自転車体験の様子の写真があります。介護相談員だより。ある相談員のつぶやき。介護相談員の仕事は、 施設利用者の声や表情からの訴えに耳を傾け、施設や行政への橋渡しをすることです。施設側の努力のおかげで、利用者の多くは現在の環境に満足し生活されていますが、やはり個人の悩みは十人十色です。食事の味が薄い、入れ歯が緩くなった、などは話しやすい相談内容ですが、施設に関することはなかなか本音を聞くことができません。それでも根気よく利用者との対話を重ねています。ある時、施設の利用者から、ここでは何もすることがないという悩みを伺い、何か体を動かす活動を取り入れてみてはどうかと職員に提案しました。その結果、その施設では体操などの活動を行うようになり、利用者の皆さんも楽しみにしているそうです。このように意見が受け入れられ、改善された時は、相談員冥利につきます。これからも人間の尊厳を守りたいという思いを持って活動を続けていきたいと思います。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話263939、ファックス263950。明日に向かって、差別をなくしていくために、ポイ捨てという行為、建設2課。このコラムは、毎回いろいろなテーマで人権についてお話ししています。近頃、地域や社会の取り組みとして、道路上に落ちているゴミを拾っていただいている場面をよく見かけます。公共の場所へのゴミの投棄は、伊賀市ゴミポイ捨て防止条例で禁止されているにもかかわらず、空き缶やタバコの吸い殻をはじめ、ゴミのポイ捨てがなかなかなくなりません。道路にゴミが捨てられることによって、どのような不都合が起きるでしょうか。まず考えられるのは、交通事故を誘発する可能性があることです。たとえビニール袋であっても、運転者は、道路上の障害物と捉えて避けようとしたり、気を取られて自転車や歩行者の発見が遅れてしまうかもしれません。また、ゴミが側溝に入った場合、土砂が溜まり、水が溢れる原因にもなります。景観的にも衛生的にも好ましい状況ではなく、誰かがゴミを取り除かない限り、この問題は解消されません。少しだけなら、他の人もしているから、という気持ちで何気なくしているポイ捨てという行為が、環境や他の人に大きな被害を与えることもあります。この構造は、あらゆる差別や人権侵害の構造と似ていると思います。人権侵害の加害者または傍観者には、みんながしている、自分がやったとはわからない、やったことでどんな影響があるか深く考えない、という、共通した意識があり、相手の立場で考えたり行動できるように努めるという姿勢が見えません。差別解消に向けて真剣に取り組む人が増えつつある一方で、心ない言葉を発してしまう人もいます。今回は、道路に捨てられたゴミを例として話しましたが、マナーやルールを守り、人権や環境に配慮した行動をすることは、自分自身を含めたすべての人が住みやすく、快適な街を作ることにつながるのではないでしょうか。身の回りの様々なことを、一度、人権の視点に立って考えてみましょう。 ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話 471286、 ファックス 471288、 メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。